愛してる、海洋。お願いします。あなたがどんなに苦しんでも、私は楽になれないんです。おそらく、これからもずっと。娘のために、主人のために笑いたいのに、笑う時間が欲しいのに。ですから、お願いします。顔を上げてください。清田のお墓の前で偶然に出会った、被害者の母、聖子と、加害者の母、さつき。申し訳ありませんでしたと、土下座するさつきに対して、聖子は、さらに、生きてください。清高のために、あなたのお子さんのために。
ね
え、ねえ、まさにね、聖子がね、聖母マリアのような、そういう雰囲気さえ、
はい、
感じさせましたよね。
うん、
そしてそれから1年後、
はい、
うん、智也が更生施設から出てくることになりました。ねえ、うん、まあ言っても殺人を犯してるわけですから、もう非常に早すぎる気もするんですが、
はい、
で実際にね、現実では何年ぐらいなのかっていうのはちょっとわからないんですが、うん、これはね、このドラマ愛してるにおいてはこれ憶測なんですが、智也を演じる子役をですね、書かず一生くんから変えないための苦肉の策のような気がするんですね。例えば5年後っていう風になればですね、
はい、
書かず一生くんのままで智也を演じるわけにはいかないでしょ。
無理ですね。
だからね、まあせめて1年後ということで、やはりね、最後までね、全うさせてあげたいじゃないですか。
そうですね、
ここまで頑張ってきたわけですから、
はい、
そしてまた最後のね、演技も良かったですよね。
うん、
僕のせいなんだ、僕がいるから、だから僕なんて生まれてこなきゃよかったんだ、そう言い放つ智也に対して、さつきは思いっきりビンタ。生まれてきちゃいけない命なんてない、どんな命だって生まれてきた意味があるの。智也がいなかったら、お父さんもお母さんも生きていけないくらい智也を愛しているの。愛してる。
ま
さにここはカタカナの愛してる。それが胸に届いた感じがしましたね。そしてさらに1年後、
はい、
これはびっくりしました。
これ意外でした。
なんと智也の弟が生まれました。そしてね、お兄ちゃんの指をつかむ赤ちゃんに対してね、智也はね、生きてるんだね、ごめんなさい、ごめんなさい、清高くん、僕はなんてことを、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あの清高の母聖子が智也に送った手紙の最後の言葉、あなたが愛する人との子供を授かった時、その時初めてあなたは、あなたのしたことがどんなことだったのか知ることになるでしょう。これね、智也が成人して本当に自分の子を授かった時、はい、それを描くわけにはなかなかいかなかった。
なるほど。
書かず一生くんが演じる智也にその思いをさせたかったために、こうして弟を誕生させたと、いうことだと思うんですね。だからね、さつき自身もね、もちろん産むことに戸惑いがなかったわけではありません。新たな命に十字架を背負わせてしまうことも分かっています。でも授かった命のかけがえのなさを感じ、友也が未来へと目を向ける、その助けに少しでもなればと思っています。まあそういうことをね、制作者サイドは伝えたかった。だからあえて1年後にすぐに子供ができる設定にした。まあ多少違和感あったんですが、
はい、
まあそれはちょっと目をつぶることにして、
はい、もう全然、はい、
ね、まあ最終回ね、そういう描き方しかないっていうところもね、多々あったんですが、まあ納得のいく終わり方でしたね。視聴率の方も 18.6 と最高ですからね。
すごいですね。
平均でも 14.8。 まあそれだけの関心を集めたドラマということではあるんですが、あのなにわのフォレスト・ガンプさんからもメールが届いています。いやー、実に悔しいですね。エンディングで病院のシーンになった時には、憶測通りに来たーと思ってしまいました。新たな命が誕生したのは、小沢家ではなく、野口家でしたね。まるで、宝くじ一等の組違い賞を当ててしまったかのような気分です。憶測通りの展開なら、今後は、なにわのフォレストガンプ改め、なにわのノストラダムスにステージアップしようかと企んでいたのですが、見送ることにしました。やはり、佐野史郎さんに、もう一人は無理と判断されたのでしょうか。確かに、山本太郎なら、まだまだ2、3人はいけそうな気がします。とはいえ、この最終話、それぞれの家族が大きな苦しみを乗り越えて、新たな人生を歩み始めるという、希望に満ちた感動的なエンディングで締めくくってくれましたね。 10回ワンクールという連続テレビドラマの強みを最大限に活かし、2時間前後の映画では絶対にできないであろう部分を丹念に描いてくれました。それぞれの登場人物の細かな心の揺れ動きを毎回しっかり見せてくれたからこそ、ラストの感動につながったのだと思います。重い内容のドラマでありながら、高視聴率を獲得したのも頷けます。映画の世界でも最近はヒットの傾向が変化してきています。余命1ヶ月の花嫁やルーキーズ、外国映画ならスラムドッグミリオネアなど、数年前ならさほどヒットしなかったような作品が興行ランキングの上位を長期にわたって占めることが増えてきています。逆に超大作やミステリー、ファンタジーなどは話題作であっても持続力がなく、早々とランキングを落としていく傾向が強いのです。21世紀はここの時代と言われてもはや10年近くになりますが、まさにドラマや映画の世界にもその流れが来ているのではないかなと感じています。刺激的で魅力的な映像よりも心を動かされる作品が求められているようです。それだけ日常生活で心を動かされて感動するという機会が少なくなってきているのかもしれません。愛してる海洋は久しぶりに録画ではなくリアルタイムで早く見たいというドラマになりました。いろいろなことを考え感じさせてくれる見事な作品でした。ではまた、とりあえず、なにわのフォレストガンプは大阪御堂筋あたりを走りながら、道頓堀でエビを取りながら今後のことを考えておきます。ありがとうございました。ということで、うん、愛してる海洋に続いての7月クールの水曜ドラマなんですが、こちらの方もハートフルドラマ、赤花の先生。主演が大泉洋、舞台となるのが長期入院のために学校に通えない子供たちに教育の場を与えるために設けられた院内学級。生徒たちの心を癒し、生きる力を引き出すために奔走する教師の姿を描く。ということで、赤花の先生、こちらの方もしっかりと楽しみにしたいと思いますね。はい。